テレビポッドキャスト第59回、ズキです。
大輔です。
ね、
久々ですね。
何年ぶりこれ。
あれこれでも続けなく、なんていうか、間がなかったっていう体でやるとか言って
あ、
ま
そう
せんで
そう
したっ
そう
け？
そう。いや、もうね、先週に引き続き、はい、やらせていただきますが。
先週なのか1年なのか。
ね、ちょっとね、後期が子育てで、忙しいということで。
いや、ほんとね、子供が生まれて、僕のとこもね、子供が生まれ
おめで
て、
とうございます。
いえいえ、あ
僕
り
の
がとうご
ね、
ざいま
大
す。
好きなとこもそうやね。
飲めたいですね。
なので、まあちょっと新しいね、そのポッドキャスターというか、なんていうの、喋る人を入れる話もちょっといくつかあるんですが、
ああ、
と
そう
り
であ
え
す
ず
ね。
は、ちょっと大輔と2人で、この本編の、ね、マクイーンの方のやつをちょっと復活させようと
じゃあ、ぜ
いう
ひ、
ことで、はい、
か
いき
ね
た
てい
と思い
よ
ま
り
す
ちょっ
が。
とね、やっておきたい。やっぱいろいろ環境変わりましたもんね、
そう
以
なん
前
で
と
す、
比べると。
そうなんです。今はね、大輔と実は僕が一緒に働いているということになっておりますが、在宅中心の訪問診療クリニックをね、やっているということで、まあまあ、結構看取りとかもたくさんして、こう家庭医療確保の手法を使わないといけないことも割とい
や、多々
あるんじゃ
あ
ない
りま
か
す
と。
よね。もっとだからそれを掘り下げたいなっていうのがね、改めてこう浮上したっていうのが、こう再開するに至った経緯って感じですよ
ちょっと
ね。
真面目な感じで言ってますけ
確かに
ど、
真面目ですね。僕が
ちょっ
言う
とと
なんか
緩い
あれだ
感
な。
じやけどな。まあでもそれでいきましょうかね。早速ね。
そうです
もう
ね。
第1回のちょっとサクリ気味で
行きましょう、行きましょう。
いきますかね。はい、じゃあどう、今日は、マクイーンにテキストボックオブファミリーメディシン、フォースエディションのパート1ベーシックプリンシパルズ、チャプター9、クリニカルメソッドの、これね、途中になってましたけど、そこの、あれですね、患者の立場に立ってないアプローチと立ってるアプローチっていうやつのところですね。これね、
いやー、これはもうでも本当
まあ、ある
に、
ある。
大事というか、無視しては絶対にいけない、
あ
避け
る
て
あ
は通
る。
れないというか、そもそも。
あるあるやね。なんかちょっと例とかよう分かれへんねんけど、英語やから。言うたら全部あれやけど。まあ、とりあえず最初ね、このまず、この2つ比較されてますね。患者の立場に立ってないアプローチと立ってるアプローチ。さっきに立ってないアプローチね。まず最初にこの患者さんが、ドクターの定期受診に行くんですね。コリンズさんか。ね。
女性
で、
の患者さんですね。
で、コリンズさんに、なんかこれ、乳がんの生検なのかな。
ですね、乳がん
ね、
の。
乳がんの生検をして、で、はい、今日はコリンズさんどうぞって入ってね、今日は確か生検についてのお話かなって言って、先ほど生検の先生かな、やってもった病院の先生のところに、ちょっと1週間前に結果を教えてもらったんですよって言って、いうふうにしたら、なんかドクターも、あ、そうやったね、みたいな。今思い出したみたいな。このね、なんか対応もあれないけど。で、早速患者さんがあるよね。まあちょっと最初先生聞きたいんやけど、インターネット見てたら、あと友達も話聞いたけど、なんかいろいろ代替療法、いろんな治療法があるというふうな聞いたんやけど、っていうふうに、こう話題を振ると、ドクター、ちょっと待って、ちょっとその話、まあちょっとまあ置いといて、バシッと切ると。ね。で、まあ、ちょっとそういう、いろんなね、代替治療を考える前に、まずちゃんとこう、正確な治療を、エビデンスに基づく治療をまず調べてみましょうよ、みたいな。まあ、そんな感じで、こう、全否定していって。
そうですね。
ね、
なんか
そうい
遠隔転移とかそ
う、
んなんがないか、もうまず調べてからにしませんかみたいな。
経過ですよね。ほんで、まあ、で、医者はちょっと最近どう、食欲あるとかいろいろ聞き出すんですね。一通りの問診をね、し出すんだけど、そんな中で患者さんが、いや、この1週間最悪やったねと。旦那はちょっと今いないし、一人っ子の娘が妊娠してるんですと。でもこれは誰にも言ってないんだと。だからすごい私はそれストレスで眠れないし、みたいなことを言うんだけど、ドクターはそれを無視して、咳はないですかとか、息切れないですかとか、そんなふうことを聞いていくわけですね。 はい。それから、まあ、あとは、まあ、治療を、しましょうということになって、で、患者さんの、その、コリンズさんはですね、私ができること他にないでしょうかって聞くわけですよね。で、まあ、もし私がもうちょっとこう、なんちゅうか、生活違うことしてたら、もっとこの病気防ぐことできたんでしょうかとか、そういうことをいろいろ聞きはるわけですね。これよくあるよね、これ聞いてくる感じ、ね。
あります、あります。
でも、このドクターは、いや、そんな予防なんてできること何もないよと。そんなことない、ないよって。とにかくまあ、大事なのは今の状態をね、正確に把握して適切な治療法を決定することなんですよというふうな説明をして、はい。うん、で、最後に患者さんが、まあ、まだ私すぐ死にたくないと、孫娘もね、まあ、生まれるし、ね。で、夫ともなんかいろいろこれからね、する気したいこといっぱいあるんですって言うんですよね。うん、でもドクターは、あ、そうですかと。でも大変ですね。大変ですね、言ってないね。でもそういうね、助けがいると思うので、そういう患者会を紹介するからねって言って、患者会のパンフレットを渡すと。そういうのが一つ目。悪くないけどね。
まあなんか、スタンスとしては、うん、病をぶった切るっていう。
あ、まあそうやね。
病を完全に効かないようにしてるっていうのが、この1個目の例って感じですよね。あとは、できるだけ共感する姿勢を取らないっていう。
そうやね。だから最初に代替医療についての考え言ったけど、全くそれ、まあそんなんええからって言って。
うん、
確かにね。
本当に B だけ、生物学的な側面だけをただ突き詰めるというか、まあ、それを元に治療していきましょうっていうのを言いたい人と、患者は病を言いたいけど聞いてくれないみたいな、そんな構造って感じですか。
大輔が言ってるのがもう、まあ、その通りやね。悪いことはないんやけどね、ちゃんと患者会紹介してるしね、
うん、
全く自分で扱う気はないって感じだね。受け止める気はないって感じ、
ね。
はい、まあまあ次のも言ってみましょうか。その患者の立場に立ってる方はどんな感じだったかと言いますと、はい、こうね、でまあ患者さん、これさん来て、まず最初、いや今週はちょっとあなたにとってひどい1週間だったでしょうっていうね、
うん、
はい、全くもってひどいものでした。でドクターが、そうですね、少し話してくれませんかってね。これだからもう知ってるわけね、1週間前にあの話があっただろう、結果が悪性だったっていうのは、うん、ドクター前もって知っていて、
うん、
ね、大変だったでしょうっていう、ここがまあちょっと出だしが違うね。先ほどドクターは知らんかったから
、もう覚えてなかったですから、
あ、そうやったんやみたいな感じやったから、まあこれもね、いわゆるメディカルホーム的なね、うん、なんか全部知ってるみたいなね、うん、そういうのが、まあ、最初からちょっと違ってて、
うん、
で、はい、ちょっと話してくれませんかって、もうだからもう何ていうかオープンに聞いてる感じですよね。ね、そしたらコリンさんが、そうなんですよ、整形の結果ちょっとね聞いて、でまあこんなことなると思ってませんでしたと。ね、もうこれも最悪の悪夢だです、私もボロボロなんです、寝てないし食べてないし、旦那さんは仕事でヨーロッパに行ってるし、これヘレンってある娘かな、娘とは話してないと。ね、彼女はもう妊娠4ヶ月目だから怒らせたくないし、自分の世界を崩壊してしまうような気がしてるんですよ。で、ドクターは、ご主人さんとは話したの？って、いや、電話以外には話してないし、彼にはまだ病気のこと話してないと。彼は心配させたくないんですよね。彼も忙しいし。で、ドクターは、でも、もし、そのご主人が癌だったら、あなたは知りたいと思いませんか？って聞くと、コリンさんはそうですね、ね、っていうわけですね、うん、こっからもう全然ちゃうよね。
そうですね、
なんかもう出だしが違いすぎる。これでも僕らやりそうやね、こっちのタイプ、ね、
いやもう完全に、うん、自然にやる感じかなと思いますけどね。これのこの感じはもう事前に、例えば準備して、この人がどういう状況で帰ってくる人なのか、例えばね、僕らだったらその在宅で見に行くとして、うん、退院してくる人だと、
うん、
だったら、まあ、事前にどういう話を受けている人で、 例えば告知も含めて、でどういう経緯で治療してきて、で例えば BS になったら、あそういうふうに、あ例えば抗がん剤治療して、その後にある程度経ってから辞めた人なのか、それとももっともうすぐに、見つかった時点でそういう BS になったのかとかみたいな、っていうこう あらかじめのこの情報として、この人がどういう心情に置かれてそうかみたいな想像をした上で最初接するに近いというか、それがなんか出だしなのかなと思いましたね。
なるほどね。まあ準備してたよね、この先生、ね、
だと思いますね。
準備してて、多分家族のことも知ってるんやろうね。多分ね、家庭やからね。まあそういう入りでも、入りから全然、だから患者さんもこう喋れてるもんね。
さっきはさ、ね、
さっきはこの最初にこういう気分、こういう今のしんどいことを最初に言えんかったよね。だからそういうどうでしたかとは聞かれんかったから、
ね、そうですね、最悪でしたって自分から言おうとしたのにもかかわらず、そこを広げられず、治療のことみたいな感じで進められかけたんで、
はい、でその後にこのコリンヌさんは大体いろんな話するんですね。サメの軟骨とかで、まあそんなのがあるけど私が今できることとかないんでしょうかねって聞くと、まあ、ドクターそうですか、いろいろ本読んだりインターネットで調べはったりしたんやねって言って言ってば、その努力を認めている。ね、で、私の生活のせいなんかなっていうコリンさんに対して、まあ、いやいや、もうあなたのせいじゃないですよと。ね、で大体色とかそういうのは、私はあんまり詳しくないんだけど、まあ、中にはね、役立つものもあるんじゃないかと思いますと。でも、まず今ね、体に何が起こってるかをちゃんと把握するまでは、まず、そういう大体色の話は、しばらく保留にしてた方がいいと思いますよというアドバイスをすると、うん、患者さん分かりましたっていうね、はい、もうこれももう見本のような、
そうですね、まあまあ作り話なのかもしれないですけど、
見本のような、こういうの話もするよね。
そうですね、
大体医療気になる人いっぱいいるから、でもこうやって否定はしないっていうね。
そうですね、どう思ってるか、なんでそれをこう引っ張ってきたのかみたいな、そこになんかきっと背景があるだろうって思って聞いていきますよね。
これほら、悪い知らせの伝え方のスパイクだったっけ？
はい、スパイクする。
あれも入ってるよね。はい、患者が気にかけてるところを扱うみたいなのが確かあって、
うん、
あれ、これ書いたんですよ。なんかこう、だから、ね、変なこと心配したりするから、大体色とか、
うんうん、
そこもちゃんと無視せんと、
うん、
ちゃんと答えましょうねってあれ書いてあるね。
あ、
だから、まあ全然出どころは違うけど、日本で作られたあのスパイクスもね、
うん、
そうちゃんとね、そういうの書いてある、ね、
確かに
ね、はい、まあこういうのが大事だっていうところで、はい、でそれではい、でまあドクター話し続けてね、整形の結果どうもがんが再発してたんですよ。あ、この再発なんやね、はい、ね、やっぱり転移がねあるかどうかちょっと調べなきませんよっていう、
うん、
ね、で言ってまあ患者さんはがっかり肩を落として、で、うん、でその泣き出すわけですね。治療背中よって泣き出して、はい、で死にたくないんですと、孫娘の顔を見るまで生きていたいんですと、夫と一緒に老後を過ごしたいと、今まで頑張ってきたことを全部やり遂げたいんだみたいなことを言うと、ドクターは、まあちょっとあなたはこのがんで死ぬことはないと 100% 言えたらいいんですけど、まあそれはちょっと言えないんだねみたいな、ね、でもたとえ腫瘍がね、転移があったと分かったとしても、今はいろいろと優れた治療法があるんだよとね、いうことを言うわけですよね、
うん、
そしたら患者さんはどうやって、じゃあこれからどうしたらいいんですか、言ってどういう検査していくんですかって言い張って、じゃあこれからこういうことをしていきましょうという話をしていくと、
はい、
うん、
でやっとなんか細かい症状についてをここから聞いていくって感じですかね、
う
ん、
そうやね、な感じかな。ほんでその後がまた旦那の話を 戻ってドクターが、で、ね、旦那さんはいつ帰ってくるのって聞くよね、
うん、
こういうのも偉いよね、ちゃんとね。
いや、そうですね。
だからもうやっぱり患者に興味持ってるって感じしますよね。
いや、そうですよね。
自分からね、一回終わった話じゃないですか、夫の話は、うん、でもちゃんと覚えてて、旦那さんでいつ帰ってくるの、これもテクニックよね、僕らよく使えへん、
う
ん
う
ん、
いや
ね、
あそこで引っかかってただろうみたいなところをやっぱある意味掘り出すというか、
これ言われるとね、患者さんってやっぱ先生もそれ心配してくれてるんだと思うもんね、
うん、
で男性いつ帰ってくるのって聞いた、今週中には戻りそう、ね、そうか、まだちょっと先か、まあ、ちょっと彼と電話してみたら、それとも私が電話しましょうか、僕ここまで言えへんけどな、私が電話しましょうか、これめんどくさそうやからこれはね、すごいね、ドクター
。確かに。
うん、でも先生に言ってもった方がいいかな。でも今は痛くないな、とか言うね。そうか。でも、やっぱ私が思うに、旦那さんは話してほしいと思ってんちゃうかな。ね。あなたの助けになりたいと思ってないですかね、っていうわけですね。
うん、
で、こう、ドクターはあれやね。今は、何か私にできることありますかって聞くね、次にね、
うん、
他に何かできることある、うん、だからコリンさんがそうですね、さっき大体医療の話したけど、なんか結果において何か大体医療とかもできるもんあるんでしょうかってもう一回聞きはるね、
うん
うん、そしたらまあうん、分かりましたと、またなんか自分で調べてみてこれやりたいなっていうのが出てきたら、その資料とか持ってきてくれたら一緒に考えますよっていうことを言うと、
うん、
そんな感じかな、
はい、
なかなかすごいよね、まだ他にまだ僕にできることあるかなって言ってね、
ここまで来てまださらに優しい。で、もともとの多分ね、その診察の手法だけじゃない部分もこの人にはきっとあるでしょうね、このやり取りの中には、
うん、めちゃめちゃ優しいよね。うん。大体これでも言われたら、なんかね、患者さんと大阪なんで金がないからっていうか言うけどね。全然金ない、
ね。
あ、お金は無理やなって言って、うん。ちょっと論点ずれるっていうね。
そう
ですね。多いけどね。
あとよくあるあの冗談で、あの、何か困ってることありませんか、お金。が困ってるんです。うん、ああわははみたいなのと、うん、もうちょっと頭が悪いのが困ってますっていう。
ああ、そうあるわ。
これよくありますよね。あ
るわ、頭あるあるわ。
あれどうしたらいいんですかね。
返し難しい、
ね。いや難しいですよね。
うん、頭あれ難しいね、返し。
そんなこと言わんとってくださいよ。
うん、そうそうそう。
でいいですかね。いいですかねじゃないけど。
まあいいんちゃう。
何言ったらいいんやろって結構難しくて。
そうやね、あれな、あの返しないや。
頭いいエピソードあればそれ言って、
うん、
こんなことも覚えてて頭いいじゃないですか。
そうそうそう。
で、まあ、いいのか。
そういう感じちゃう、うん、僕も、いや、頭いいと思いますよとかじゃない。適当に。
確かにとか言ったらダメですよね。
確かに分かる。ね、だ今のまあ話でいくと、はい、どうでしょうかね。まあまあ。
この後半はでも、形としてはやっぱりその、基本的には、あの、B の部分、
うん、
その BPS モデルの、ね、うん、生物学的な部分を進めようと、まあ、全体としてはそういうふうにしようとしてながら、本館としては、
うん、
そのやっぱ本人のこう心情であるこう B の部分を引き出しつつ、
うん、
本当にこう困っているあるいは心配な部分を引き出してそれをケアして、
うん、
で両方つなげながらやっていくみたいな、ね、なんかそんな構図ですよ、
ね、しっかり聞いてね、否定せんとね、
うん、
ね、私味方だよっていうような ね、
そうですね、
あの立場をなんか出して、でもあのこれテキストの分量を見るとなんかこの最初のやつと後のやつとあんま変わらないのよね、量はね。
ああ、はいはい、はい、
だからなんか多分かかってる時間も多分同じぐらいなのね、これね、
うん、
だから前半は結構自分の意見を医者がバーって言って、問診もの決まったような文章をザーってやるのに結構時間かかってたもんね、
うん
うん
うん、確かにこの答える側も、
うん、
やっぱりなんかこうわだかまりというかそういうのがありながら答えてると、
うん、
なんていうかちょっと質問 遅くなったりずれたりとかみたいなのが別のことを考えていると答えづらくなるんでしょうね。
まあ、前半のやつは泣いてないしね、後半は患者泣いてるからね、
うん、
それもね、やっぱりこう深いところでこう話を聞けているというちょっとした違いなんやろうけどね、これね。はい、でちょっと、教科書の方には、今はどう違ってるかっていうのを書いてるけど、まあ今まで僕らが言ってたことでしょうかね。最初の方はまあ代替医療についての考えを医者が遮断してるとかね、
うん、
患者がね、いろんなその心配事とかと自分の体調が関連してるんじゃないかとかいう心配を口にしても全部それを聞かなくて、そういう話を無視して自分のもう決まったアプローチ、体調のことに決まったもう申しがあるとね、咳はと体重減少はどうだとか、でもそれを全部一通り聞くと、それをもう無感情な態度でって書いてある。無感情な態度で患者が何言っても、夫の話をしてもそんなあんま聞かんと、自分の聞きやりたい申しを続けるんだ、
うん、
研修医でよくやるけどね、これはね。
いや、もう研修指導中はほとんどこれですよね。
仕方ないよ、研修は、うん、家庭じゃないもんね。仕方ないけどね、急遽現場とかやったらね、もちろんこんな家庭なんて必要ないと、うん、
いやでもいりますよ。
いや、いる、
いります、いります。もう救急の現場こそ、
そうか、
短時間でそのこれを表出するのはむちゃくちゃ大事やなってもう痛感しましたよ。
大輔さん救急専門医取ってるんで、
いやいや、
彼が言うのはね、
もうね、短時間でその感情を出してくる、出してくるというか、まあ、やっぱり出てくるんで、なんか困っててみたいな繰り返しな来るようなことでね、で何かどうしようも多分今のところすぐに何かすることもきっとないんだろうけど、でもここである程度の、話を聞いてあげるときっと頻度は減るだろうし、で別の、ちゃんとしたところにつなげてあげるみたいな方法にも取れるから、うん、もう結果として多分 ね、そのこの話もそうですけど、多分時間っていう話で言えば、
うん、
短くなるんじゃないかなと思うんですね、やっぱこういうことすると。
そうよね、うん、その時間の話は後でちょっと出てきたと思いますね。そうそう、そんなにむちゃくちゃかかるもんでもないっていうね、うん、結果的には短くなるんじゃないかっていうね。でまあ、今の話戻りますけど、まあ、最初はね、患者の立場に立った方は、まあ、患者の苦しみをドクターは即座に認めていると、最初から大変だったねって言ってるわけですよね、この1週間ね。でまあそういう旦那がいなかったりとか代替療法に気になってることとかっていう気持ち もう汲み取りながら診察を進めているとね。で患者の気持ちにちょっと対応してからね、検査とか治療とか、まあそういう希望を聞きながら話し合う用意が私たちはありますよってことをちゃんと表明している。で最後にね、もう一回旦那、あ、これは違うか、再訪する、これはあれかな、もう一回ちょっとおいでって言ってるのかな、最後にね。あ、ほんまやね。最後に今週末もう一回おいでって言ってるね。
うん。
うん。だこれほら、検査結果とかまだ出ないんだけど、今週末にもう一回、外来に来てくださいよって言ってはるね。
うん。
うん、そこまでまあ言ってはるってことよね。うん。今、かなりストレスの多い時期だから、検査結果は出ないんだけど、もう一回おいでって。言ってるって、優しい先生、ね、外来が空いているっていうね。
ああ、空いてる、
空いてる、
空いてるんだ。
だから割と優しいけど人気がないから、
まだ知られて認知がされてない、
空いているっていうね。まあそんな今週末無理やんな、入れへんな、
週内は厳しいこと多いですよ多分ね。来週ぐらいだったらあれですけど、
暇な先生ってことで。
でもこれ聞いて思うのは、
はい、
まあ、こう形的には、まあ、なんていうか本当に患者中心の医療の、
うん、
BPS モデルみたいなのに多分フォーカスされた、
うん、
で、まあ、ある意味のこう、うん、共通認識を持って骨の基盤を作り上げるみたいなの過程をかもきっと描いてらっしゃるんだろうなと思うんですけど、
うん、
なんかこれ救急の、
うん、
先生に言われたんですけど、
うん、
その人は家庭医の背景もあってみたいな人で、 その人からよく言われてたのは、あのその人の言ってる言葉が感情なのか、うん、それとも論理で聞いてるのかをちゃんと切り分けて聞いた方がいいって、うん、
あ
っていうのがなんかやっぱ最近よく分かってきたなっていう気がします。
なるほどね。それは感情で聞いてきた人は感情で対処するってことか。
そうですね。例えばあの私はなんでこの病気になったんですか、
うん、
これってどっちですかね。多分場面によって若干違う
んですよ。分かれへんな、どっちか分かれへん、はい、なんでなったんですかっていうのと、これなんでなったんですかっていうのと違う。
なんかちゃいますよね。
違う。
多分これはもうちょっと話を聞いて、どうしてそれを聞きたいんですかって言った時に、例えばその自分のこの体験で家族にがんがあって、
うん、
で、自分はそういうのが影響してるんじゃないかとか思ってるんですけど、でそういうのになりたくないなとは思っててみたいな、なんかそういうこうどっちかというと感情の話としてこう聞いてる、
うん、
場合はやっぱそこを掘り下げていくことが大事だし、実際にその論理的になんていうか、あここの、あの遺伝子がこう変異して、
うん、
あなたはこうなったんだと思いますって言うべきなのかみたいなのはちょっとこう切り分けるべきというか。
なるほどね。本当やね。あるよね。そう気持ちを聞いてほしいだけの人っているもんね、
うん、
だから先生しんどいんですって言った時に、本当に、まあもちろんね、ちゃんと評価した上なんだけど、しんどいっていうのを聞いてもらうだけでいい人を、
うん、
なんかむっちゃこう詳しく問診したり、その検査したりとかいうのは確かにね、いらん人もいるもんね。
いや、そうですよね。
それは確かに
そう、ね、うんうん、そこを切り分けてやれば不要な検査は減らせると、う
ん、よくほら高齢者で家族が見てて、ね、ちゃんとした家族でね、でなんかしんどいですって言うけど、先生も いつも言ってるだけですから、先生聞いてもらったらもうそれで安心するんでっていうのはいるじゃん、うんうん、
ああ
そういうのはいるよ、
ね、それはもう完全に感情というかね。
そうそう、で実際その帰る時にそのおばちゃんが、いや先生安心しましたっていう、
いや それはもう完全に
そうそうそう。でもその研修とか行くとむっちゃこう、ちょっとこれ検査に行かないといけないです、病院ちょっと予約しますんでとかなると、うん、帰って家族もええな、行くねってなっちゃうっていうのあるよね。
はいはいはい。いや、それあるあるですね。
なるほど、はい。じゃあちょっと実はこれ今ブラウザーで急遽録音してて30分制限あるので、ちょっとこれぐらいで切っとくか。
そうですね。
27分だから。
ちょうどいいんじゃないですか、ね。
はい。じゃあようやく再開しましたで、ルーム。いい感じで。はい、じゃあまた、とりあえず今日切ります。
ありがとうございました。